未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム、小杉スイッチオン。
11月6日木曜日、時刻は日本全国で午後2時を回りました。回ってないところないですか？みんなちゃんと2時になりましたか？これね、気になっちゃうの。嘘だったらどうしよう。なってるよって言ってくださいよ、けいこさん。
なってるよ。自分の調べ物でしたけど、
今ちょっとね、私たちそうそうはしてるんですね。ということで今週も始まりました、はい、注目の街、ここ武蔵小杉から発信、武蔵小杉のローカルな情報や川崎市内で頑張る人たちのこれからや、これまでや、これから、そして今に迫ります。笑いあり、涙あり、ツッコミどころも噛みどころも満載のバラエティートークでお届けする、未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム、小杉スイッチオンのお時間です。本日のお相手、メインパーソナリティは、川崎生まれ川崎育ち、自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、正直に白状するとまた今日も原稿を忘れてしまって今一生懸命喋っている、はい、ガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうこと大塚ゆうです。よろしくお願いします。
お願いします。
元気だ。いいですね、はい、エネルギッシュさあ、そしてお隣も改めてご挨拶お願いします。
はい、本日はアシスタントです、なんだ、武蔵小杉在住17年目、酒好き歌好き DJ 恵子こと笹田恵子です。ゆうゆうがさ、原稿ないからって言うからさ、私もアシスタントって原稿全然普通にないのに、なんかないような感じで
そわそわしちゃったんです
よね。
なんかそわそわしながら頑張りましょう。
笹田恵子です、はい、よろしくお願いします。
さあ、そしてね、はい、さっきからお願いしますと声聞こえてる。今日はこれあの子の声じゃないのよ。うちのふわりの声じゃなくてですね、はい、今日、研修生の森本ふわりちゃんは、うん、大学がちょっと今日立て込んでるということでお休みでございます。 そしてプロデューサーシチューさんも別の場所から見守ってくれています。はい、さあ、そしてね、今この元気にお願いしますと声をかけてくださった女の子の声ね、しましたね、リスナーさん。若い、はい、なんかすぐそうね、若さでこうね、
はい、
そう、やっぱり若いんだけど、でも、そう、若いんですけど、うん、はい、元気な、はい、フレッシュな、皆さん、今日ゲストに来てくださっていますので、ご紹介しましょう。はい、本日のゲストは、上智大学インカレゴスペルサークル、サフロファミリー、通称、サフロの皆さんです。じゃあ一回声出しましょう。サフロの皆さん、イエーイ、
イエーイ、ありがと
うございます。10人ぐらいいるような、ね、なんかそんなスタジオになってお
りますよ。はい、今年で結成27年目、うん、これまでにテレビ出演多数、有名アーティストのバックコーラスも務めるなど、サークル活動の枠を超えて精力的に活動されています。そんなサフロの皆さんの冬の単独ライブが、川崎を代表するライブハウス、クラブチッタで12月20日土曜日に開催されるんです。本日はサフロのメンバーから、渡辺春奈さん、岡野咲さんにお越しいただき、サフロのこと、ゴスペルの魅力、サークル活動の思い出や冬ライブへの意気込みなど、たっぷりと元気にフレッシュにお話しいただきます。お二人よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
もう声から伝わるこの元気さ、そして笑顔でございます。ありがとうございます。春奈さんはどちらのお声ですか？
はい、こっちです、はい、よろしくお願いします。
そして岡野さん、岡野咲さん、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。やっぱ歌歌ってるから声がよく通るんですね。はい、私たちも人のこと言えないけど、はい、今日はね、マイク乗りのいい4人でお届けしてまいりましょう。はい、ね、ゴスペルって何とかね、大学生何歌うのとか、私も大学生ゴスペルやってますとか、お便りがありましたらぜひお便りお待ちしております。はい、お便りはパソコンやスマホから小杉スイッチオンで検索、ウェブサイトトップページの、お友達 LINE、 お友達追加アカウント、うん、まあ、逆だな、お友達アカウント LINE アカウント追加、まあいいか、とにかく LINE のお友達追加のボタンからお友達を追加していただきまして、トーク画面に送信してください。はい、こちらがね、一番リアルタイムでのお便りが確認しやすいお便り投稿方法になっております。また X へのコメント、 Facebook ページへのコメントもお寄せいただけます。 X はハッシュタグつけてください。ハッシュタグで全てカタカナ小杉スイッチオンでお寄せいただければすぐに飛ばせていただきます。 Facebook ページのねコメントもね DJ 恵子が今日は一生懸命チェックをさせていただきますよ、はい、ぜひ皆様どしどしお寄せください。もうすでにお便りね届いているものもありますの です、ね、はい、はい、後ほどご紹介させていただきますよ。す、はい、届いてますよお便りね、楽しみにしてください。さあそして、本日の今日、本日の今日だってもうやっぱ原稿ないと ね今日これからの、はい、これでいいのかしら、そうそう今日これからの中原区のお天気ご紹介しましょう、はいはい、なんかちょっと雨が降りました。私室内にいる間に雨は降ってないですか、武蔵小杉。
まだ降ってなかったけど歩いてる人皆さん傘持ってるよね。
そうなんですよ ねなんか今日は雨のち晴れ雨、うん、一応雨が予報にはなってるんですけれども、はい、雨雲が確かにちょっと雲が厚くはなっているでしょうか、はい、この後お天気は夜に向けて回復、明日はお天気一日良さそうですね、はい、はい、ちょっと雨で乾燥が和らぐといいんですけれども、うん、どうでしょうか、確かにね、さあ、はい、ということで今日もね元気にお送りしてまいりましょう、うん、川崎に住まうあなたが、私が、そうあなたが主役の未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン。この番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎他各社の提供でお送りします。ここで一旦 CM へスイッチオン。
の口吉、こんな喉の口まだ酔いの口、クリエイティブの時間辞書の口吉。
詳しくはの口吉で検索。
79.1 メガヘルツ川崎 FM の電波からまたサイマルラジオでも生放送、小杉スイッチオンホームページにあるアーカイブで聞いてくださっているあなたもいつもありがとうございます。武蔵小杉から発信、地元の情報や川崎市内で頑張る人たちのこれまでやこれから、そして今を全国にまた世界にまでビビビッと発信してあります。未来ある川崎プレゼンツ川崎ショータイム小杉スイッチオン。本日のお相手は自称夢見ヶ崎動物公園専属アイドルガブのリーダー、おしゃべり担当ゆうゆうと、
はい、DJ 恵子こと笹田恵子です。
はい、よろしくお願いいたします。わりちゃん今日はお休みです。はい、さてさてさて、うん、DJ 恵子さん、
はい、
今日は11月6日ですけれども、はい、11月4日が何の日か知ってました？
11月4日
何の日か、サフロの
8日、4日、
おとといの4日です。
何日だろう、
4日何だった、後で聞いてくれてる
たまっ
ちさんは11月4日何の日か、
ね、
語呂合わせで、はあ、いい推しの日なんですって。
確かに、
そう11月04っていう表記にして
0を0と読み、 おと読ませて、いい推しの日
なんですって。なるほどね、
川崎スイッチオン推しの皆さんね、はい、あ推してるよそういう気持ちで聞いてくれてるかしら ね違うの、そんな、うまいこと言いたかったんじゃないです。はい、11月4日、うん、私も DJ 恵子も実はとあるお店に、はい、夜ね、お食事会があったんですよね。はい、川崎市は幸区鹿島名の駅からすぐのところにあります、はい、ブラスリーほっぺさんというね、洋食レストランなんですけれども、はい、ブラスリーほっぺといえば、ね、スイッチオンリスナーの皆さんはピンとくるんじゃないでしょうか。はい、あの、川崎おしめしで一般部門でグランプリを取られた昨年度ね、あの有名な欲張りベーコンナポリタン、これをね、はい、食べに、
ね、
そのおしめしの今年度のその関わっている、はい、
アンバサダー、ね、
アンバサダーと、そして、はい、運営されているノック基地の皆さんと一緒にお食事会をさせていただいてね、はいはい、美味しかったですね、ナポリタン。私も何度もいただいたことありますけれども、改めて
本木ピッツァもね、
そうなの、本木ピッツァは
第1回目でね、
準グランプリだ
ったね、
それもね、
そう、そのお店で2つもあるってどういうことって感じなんですけど、
そして、はい、前回のグランプリの時 の、 その優勝商品として、はい、すごく上手に作られた、うんうん、あの司サンプルさんがね作ってくださった
大盛りのそうです、食品サンプルでしょ、
食品サンプルもね、はい、実物見ましたよ、
見た、
本当に美味しそうな、今にもチュルチュルっと、くるくるっと巻きたくなるような美味しそうなナポリタンのね、食品サンプル、
ツヤ感もなか
った、美味しそうだった、
はい、
そう、ということで、川崎おしめしが、
おしめしの話か、
そうなんですよ、はい、川崎おしめしがですね、うん、この間も始まりましたよっていうふうに言いましたけれども、はい、今絶賛、一般投票受付期間中でございます。そうなんです、川崎おしめしっていうこの企画、サフロのお二人はなんか知ってました？
初めて
ですね。川崎でご飯を食べる機会はお二人はあるんですか？
私はちょっとありますね。
ありますね。
はい。
うん、もうたまに武蔵小杉やったり
したり。武蔵小杉。おーおー。
そういうので。
そうなんですね。あら、じゃあもしかしてお気に入りの武蔵小杉のお店もあったりしますか？はい、あー。いろんなところに行くからね、大学生はね。あ、いっぱいあるでしょうけれども。そうなんです。そんなね、武蔵小杉のお店もエントリーもちろんされていますし、はい、川崎7区、全てのエリアにですねから、個人店の飲食店さんが、はい、うちのナンバーワンメニューはこれだ、このメニューを推したいんだっていう、うん、そういう風にエントリーを募りまして、はい、そのエントリーされた各店舗の推し飯のナンバーワンを決めようという、そういう企画でございます。
はい、
はい、今その川崎推し飯の、うん、一般投票機がね、開催中でして、11月26日の、はい、何曜日なん
ですか？
火曜日。
11月26日は水曜日だ、ね、
水曜日までだ、
ね、まで
の、はい、受付ということですので、うん、まだまだ丸3週間かな、ね、あるんですけれども、
はい、
はい、ぜひね皆さん、食べに行って、そして、うん、投票をしてもらいたい。
エントリー通したのが今年度は115店舗の、だから115の何か食べて、
そういうことですね。これ実際に食べて投票っていうのがね、またいいんですよ。
そうですよ。
そう
で、ゆうゆう今年はですね、うん、あれですよ、抽選のプレゼント、投票いただいた方へのプレゼントが多いということ で、
そうなんです。
ぜひホームページ見ていただきたいんですが、あれですよ、 JR 東日本ホテルメッツ川崎の宿泊招待
ね、
あったりするんです。
これはさ、ご美味しいご飯食べて投票して、うん、抽選に応募したら、うん、ホテル泊まりちゃうかもしれない。
そういうことですね。
そういうこと。すごいよ、得だな。
これだからね、全部115個のさ、もの食べに行くって結構大変なんだけれ ど、 けど、これいつも私も行くたんびに、うん、新たなこう感動とかね、発見があるので、ぜひね、あの川崎市以外の方でも、
そうなんです、
市民以外の方でもね、投票に行っていただきたいという、そんなね、思いなんですが、
はい、
はい、
今回は、うん、あの前回はね、あのハンドブックっていう形で、目に見える、はいはい、ハンドブックが用意されたんですけど、うん、今回はネット上の、はい、Google マップ上に川崎を示し、ここがエントリーしてるよっていうのをね、こうピン止めしてくれるようになったので、マップにまとまってるから、あ、ここのお店からここに近いじゃん、ちょっとじゃあ今日はしごしちゃおうかなみたいなこともね、できるんですよ。
はい、
あの私のふるさと幸区鹿島田も、実はあの鹿島田の狭い範囲というか、あの範囲で、鹿島田駅挟んで2軒エントリーされてるので、あっちでじゃあお昼ご飯食べて、こっちで夜ご飯食べてっていうこともね、叶っちゃう。
かなっちゃうね。
あ、3軒だ。もう1軒あったわ。そう。だからあそこでおやつも食べてっていうのができ たこと
ができちゃうね、
きちゃう。いろいろね。そういうね、あの、風にぜひマップも活用していただいて、食べれば食べるほど、うん、その投票して応募できる景品当たるチャンスもね、増えますからね。
今でも今、ゆうゆうの横でさ、景品ばっかり調べちゃってるんですけど、だって武蔵小杉東急スクエアのお食事お買い物券1000円分が7名様だって。
すごい。これ実際ちゃんと当たってるみたいで、私の知ってるお店のね、そのまあ、鹿島田のとあるラーメン屋さん、はい、まあ言っちゃおうか名前ね、うん、ラーメンシューフォーさんっていう、はいはいはい、シューフォー店、私あの大変仲良しの店なので、うん、今年もエントリーしてもらったんですけども、うん、シューフォーさんのね、おじさんが言ってました、うちのお客さんがね去年お食事券当たったんだよ、
うわ
お店の方も嬉しいですよね、嬉しいですよね、お客さんが食べて投票してくれてプレゼントゲットしてくれるなんて、
そうなの、
ね、ですのでぜひ皆さんちゃんと当たります、はい、そして皆さんのその投票がグランプリをね決める決勝に行く、お店を決めるわけですから、ぜひ皆様川崎おしめしで検索して情報チェックして美味しく食べて美味しく投票してください、はいはい、
11月26日までですからね、
はい、
はい、
ぜひチェックしてください、
はい、
以上川崎お示し情報でした。さあここからは本日のゲスト、うん、サフロファミリーのお二人からのリクエスト曲をお届けしたいんですが、まずは1曲目何をお届けしましょうか。
はい、
はい、
カーク・フランクリンさんのセプテンバーという楽曲になります、うん、
有名なのセプテンバー、
はい、あの有名なセプテンバーを、うん、あのゴスペルシンガー のカーク・フランクリンさんがあのゴスペル風にアレンジしてる曲になっていて、すごく素敵な曲になっています、
はい、
私たちの冬ライブでもこの曲歌うので、
なんということだ、
もしよければこれを聞いてあの冬ライブ楽しみだなっていうふうに思ってもらえたら嬉しいです。
冬ライブの予習ということですね、
はい
はい、それでは改めて曲紹介お願いします。
はい、カーク・フランクリンでセプテンバーです。
こんにちは、未来ある川崎です。未来ある川崎は子どもたちの未来がより よくあるために今できることを目的に、さまざまな社会問題をまず知ること、伝えることを市民の女性たちの声から発信している団体です。このコーナーではそれぞれのメンバーの思いや自身の活動についてをリレートーク形式でつないでいきます
という DJ 恵子の声でちょっとつっかみつっかみが始まりましたが、
今日はですね、未来ある川崎コーナーは電話でご出演していただきます。さあ電話がつながってますでしょうか。もしもーし。
もしもし。
こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。DJ 恵子です。自己紹介をお願いできますか。
はい。皆さんこんにちは。
はい。
神奈川県川崎市に住んでおります。浜中明と申します。お仕事が、気候と生態を生かした自然療法をお母さんたちにお伝えしているとともに、見られる川崎では、健康グループのですね、活動を、させていただいております。今日はよろしくお願いします。
ありがとうございます。浜中亜紀さん、リスナーの方覚えてらっしゃるかな、461回放送2025年5月29日にね、浜中さんスタジオにご出演いただきました。その説はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい、その日はですね、お便りコーナーで偶然が生んだエピソードということでね、義理のお兄様、お母様、お父様とご自身のお兄様、お父様、お母様の年齢が一緒だったというねエピソードがありましたね。
はい、
はい、ありがとうございます。その際に461回の放送の時には未来ある川崎に関わるきっかけ、そして今も、お伝えいただきました川崎市で気候生態をね生かした施術のサロンを始められているというお話もしていただきました、はい、そして2人のお子さんがいて、上のお子さんが小さい頃から重度の鼻炎持ちで病院に通ってもなかなか良くならなくて、その時に自然療法に出会ったこと、そしてこの未来ある川崎の活動がそこに、見合った自分に合っていたこと、そしてこの活動に関わったことなどお話しいただきましたが、浜中さん、はい、今日はですね、
はいはい、
ご自身のこの施術の虹色、生態のことちょっといろいろと教えていただいちゃおうかなと思ってます。
はい、
お願いします。
よろしくお願いします、はい、そうですね、何をしているかというよりは、うん、そのなぜ虹色っていう名前にしたかっていうことをちょっとお伝えしたいなと思うんですけども
。はい、お願いします。
はい。私が初めての育児の時に、本当に母、初めての経験で、右も左もわかんなかった時にですね、川崎市の、市がですね、やってる、母親学級っていうのがありまして、子供たちは子供たちで、保育されていて、母親は母親だけで、いろんな育児とか自分を見つめ直す時間ということで、はい、分離で分かれて勉強する時間があったんですね。で、その時に、まあ、15人ぐらいの、集まったお母さんたちが、毎期で、グループができるわけなんですけれども、その時に、自分の育児だったり、自分を見つめ直す機会を話し合った私たちの同期のグループが、虹色っていうグループ名だったんですね。はい。
はい。
で、それがこう自分自身の育児を見直したりとか、なんか今後の自分をどうしていこうかっていうのはすごい向き合いをして、もうそこが私にとってこう楽しいことも嬉しいことも悲しいことも全部吐き出せる場所だったので、そういう場を自分も作りたいなという思いを込めてサロン名を虹色にしたっていう経緯がありて、今活動しております。
はい、ありがとうございます。今8年目。
そうです。はい。
はい。なるべくこの薬に頼らない自然療法をお母様たちに、ママ仲間に伝えてきたというお話を以前にねしていただきましたが、具体的にはどのような呼びかけ、どのようなことをされてるんでしょうか。
うん、そうですね。私自身のその子供の鼻炎がきっかけでっていうところで、はい、まあ、困っていた部分がありましてですね。でそこからまあ薬に頼らず変化していったっていうところを発信なりとかで知っていたときに、まあ、私も同じように薬が効かなくて困ってるとか、その子供の不調があることで子供に優しくすることができないとかってやっぱり悩んでるお母様たちが、はい、私もですっていうことで、その発信に対して答えてくださって、はい、やり取りが始まって、ご受講いただいたり、施術を受けてくださりっていうことでですね、出会ってるっていうのが一番大きな、あれですね、出会いになってるかなと思います。
はい、ありがとうございます。461回放送でもね、草の根運動ですねっていうお言葉をかけさせていただきましたが、はい、今もどうですか？草の根運動、うまくいってますか？
そうですね、本当になんかありがたいことに、その伝えた方とか施術をしたお客様がさらに伝えてくださってっていうのは本当にありがたいことにありまして、なのでそういう、なんて言うんでしょうかね、お母さん同士のつながりとか、その地域のつながりとかっていうのもすごく嬉しいことですし、それもまた未来あるとね、重なる部分だなっていうふうに今すごくね実感していますね。はい、
ありがとうございます。これからもね、そのコミュニティをどうぞね大切にされて、そしてさらなる活躍活動をされていってほしいと思います。
ありがとうございます。
はい、またね遊びに来てください。
はい、ぜひ、
ね、ぜひ。
はい、行けなかったの残念ですが、
今日2回目となったらやっぱりもう喋るのも全然大丈夫になったでしょ。
今正座しております。
はい、ありがとうございました。ご自身でもね、ぜひ前回の460回放送のアーカイブ聞いてみてください。
はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、浜中亜紀さんでした。ありがとうございました。未来ある川崎は一緒に活動したいメンバーを募集しています。ぜひ応援してください。以上、未来ある川崎をがお送りしました。
さあ、時刻は午後2時24分、まもなく30秒になります。続いては今日の安全安心一問一答です。はい、ご飯や安全にまつわるクイズに丸かバツかで答えていただきますよ。サフロのお二人、よろしいですか？
はい、大手顔をしてますけどね。
では出題はディジー結構いけそうですか？
はい、
はい、それでは早速いきましょう。ラジオをお聞きのあなたも一緒に考えてみてくださいね。
中原警察署川崎巡城小町プレゼンツ、今日の安全安心一問一答。
今日の担当は誰かしら？
川崎巡城小町の鶴田千奈美です。あなたのその手で大切な人を守りませんか？警察官採用試験に応募してみませんか？
それでは今日の安全安心一問一答にスイッチオン。
はい、ちなちゃんでした。ありがとうございます。それでは DJ 稽古出題をお願いします。
はい、では、今日ってお二人で答えるんだっけ？
はい、
はい、じゃあ相談して、
はい、
で喧嘩しないようにね。はい、それでは問題です。あ、この音が問題じゃないからね。
すごい目を大きくされて驚いた。
さあ、問題です。今日はね、特殊詐欺に関わる問題です。携帯電話に自動音声で電話料金の未払いがあり、支払わないと直ちに利用が停止します。オペレーターにおつなぎの場合は1を押してくださいと電話がかかってきた場合、携帯電話の利用停止をされないためにも、オペレーターと話すべきである丸か×かです。
難しい。大丈夫？騙されないでくださいよ。あ、今のがヒントかな。
あら、さあ、どっちでしょうか。
丸か×かです。要はね、オペレーターと話すべきなのか、話すべきではない場合は×、いやいやいや止められちゃうよ、オペレーターと話さなきゃ、一応押さなきゃという場合は丸ということです。さあ、なんか目の前でね、バツバツとかお二人でねやってらっしゃいますが、
バツ？
どっち？
バツかな。
バツかな。
大丈夫？今 DJ 稽古がアイコンタクトで大丈夫って言ってみたら、お二人ねちょっと焦って可愛らしい大学生様でいらっしゃいますが、はい。さあ、ファイナルアンサーお願いします。
じゃあせーの、バツ。
バツということです。では正解は。
およかった
ー、そうなんです、話すべきではないということです。架空請求詐欺の手口です。この場合、一を押すと詐欺グループに電話がつながってしまって金銭を要求される可能性が非常に高いので、知らない電話には出ない、たとえ出てしまっても落ち着いて電源を切るようにしてくださいということです。
よかった、
はい、あ、よかった、騙されなくてね、
危なかった。
お友達にも教えてあげてください。
はい、わかりました。
はい、はい、ありがとうございました。以上、安全安心は中原から、今日の安全安心一問一答でした。さあ、さあ、お待たせしました。いよいよね、このコーナーでございますよ、はい、お二人、続いては今が旬のゲストをお迎えして、ゲスト様のこれまでやこれから、そして今に迫ってまいります。ゲストトークコーナー、ゲストさんいらっしゃいませのコーナーです。
よろしくお願いします。
改めて、本日のゲスト様ご紹介いたしましょう。本日のまず特集は、12月20日土曜日、クラブチッタでゴスペルライブを開催、サフロファミリーって何者ということでございますが、本日のゲストは上智大学インカレゴスペルサークル、サフロファミリー、通称サフロの皆さんです。今年で結成27年目、これまでにテレビ出演多数、有名アーティストのバックコーラスも務めるなど、すごいわね。サークル活動の枠を超えて精力的に活動されています。そんなサフロの皆さんの冬の単独ライブが、川崎を代表するあのライブハウス、クラブチッタで12月20日土曜日に開催されます。本日はサフロのメンバーから、渡辺春奈さん、
はい、
はい、岡野咲さん、
はい、
はい、このお二人にお越しいただきまして、サフロのこと、ゴスペルの魅力、サークル活動の思いや冬ライブへの意気込みなどなど、たっぷりとお話しいただきます。お二人、改めてよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いいですね、いい声。さあ、それでは改めまして、ご自身のお声でラジオをお聞きの皆さんへ自己紹介をお願いします。じゃあまずは、
はい、はい、じゃあ私から行かせていただきます。お願いします。はい、現在2025年に幹部をしている、うん、25代っていう風に通称言うんですけど、のアルトパートで歌ってます、渡辺春奈と申します。よろしくお願いします。
さあ、そして、
はい、同じく25代で、私はソプラノパートで歌っています、岡野咲です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
アルトパートのソプラノパートから来てくれたってことは、もう2人でまずここでなんかコーラスができるよね。あとでブシャンブチョンコラボということなんですけども、はい、リスナーの皆さんね、渡辺春奈さん、聞き覚えのあるお名前だな、聞き覚えのある声だなっていう方もしいたらね、うん、お見事でございますよ。
すごい。
渡辺春奈さんはですね、前回、実は3月6日、2025年3月6日の449回放送、川崎未来プロジェクトの報告会と題した会にお越しくださいまして、うんうん、高校生がね、川崎でやってみたい、こんなことやってみたいっていう、そういう川崎未来プロジェクトという、プロジェクトの、大学生の立場でこう、うんうん、サポートする、そういうお姉さんの、活動してるんですっていうことでね、来てくださったんですが、その時はだからこう優秀な、あの社会のことをよく考えた学生さんなんかはしっかりとな
るんですが、ジャンルの違うね、
思ってたら、はい、今日はこのこう大学生としての弾けるこのパワーをね、はい、見せていただけるのがすごい、このギャップがまたね面白いんですけど、さあさあさあさあ、サフロファミリーでございますが、早速伺いましょう、はい、サフロファミリーってどんなサークルなんですか、これまでどんなことしてたんですか。じゃあ春奈さん教えてください。
はい、私たちサフロファミリーは結成27年目となるブラックコンテンポラリーゴスペルを中心に歌う上智大学のインカレゴスペルサークルです。はい、現在男女合わせて35名ほどのメンバーで、週3回の練習と年2回の単独ライブを中心に活動しています。
はい、
毎年毎年度ごとに、うん、組んでいるバンド隊の生演奏で一緒にライブはさせていただいているので、うん、もうライブはすごく大迫力になっています。過去には紅白や M ステ、 にも出演させていただく経験もありまして、私たちも NHK の18歳にてミセスグリーンアップルさんや NHK のライブエールにて愛さんのバックコーラスとしても歌わせていただきました。
すごい、今をときめくすごいですね。すごい羨ましい。そういうのってどうやって声かかるんですか？
結構 OBOG の方からお声掛けいただくことも多くて、
じゃあ歴史があるで、はい、実力も分かってるから、うわーかっこいい、気持ちよかったじゃないですか。それはね、うわー、もう本当にサークル活動の枠を超えてということですよね。もうね、だって学校のもう課外の時間どころじゃないですもんね。
そうですね。
うわー、さあそんなね実力派のサフロの皆さんなんですけれども、待って、ところで、ゴスペル、今何でしたっけ、ブラック
コンテンポラリーゴスペル、
これ何ですか？ゴスペルってなんかいろいろジャンルあるんですが、ゴスペルのことちょっと教えてください。じゃあさきさん。
はい、うん。ゴスペルは、はい、一言で言うとアメリカ発祥のキリスト教系音楽のことです。
ほ、
うん、で、その中でも私たちが歌ってるのは、コンテンポラリーゴスペルっていう、こうポップス風にアレンジした曲を歌っていて、先ほども多分セプテンバー聴いていただいたと
思うんです。確かにポップス調だった。
はい。でまあ、ああいう曲もあるんですけど、うんうん、もうゴリゴリのかっこいい曲とか、あとミュージカルのような華やかな曲だったり、まあしんみりとしたバラード曲とか、本当に様々な曲調の歌を歌っています。
あれですよね、有名な映画がありますね。
そうですよ、名作天使にラブソングに出てくる曲とかをイメージしていただけると分かりやすいかなと思います。
ハッピーデイとかね、
そうです。
そうだから、あれだって元々の曲はあるけど、ゴスペルにアレンジしてるものもいろいろありますもんね。へえ、そう、じゃあそういうのを皆さんは日々練習して歌っていると、はい、ゴスペルってどういうところが魅力ですか？
ゴスペルの魅力、
そうです、まあ、合唱とかみんな中高でやると思うんですけど、
やりました
結構こう合唱はこう気をつけてこう歌ったりとかするんですけど、
肩幅に足開いて、
そうです、でゴスペルは音楽に乗ってこう体を動かしたり、こう手をこうつけたり、
今横でねお花さんがもう音楽に乗り始めてるんですけど、
そういうのがやっぱ特徴的で、視覚的にも面白い。
確かに確かに、
視覚的に、
そう、みんなでこう手こうちょっと振り付けみたくね、天を仰いでみたりとか、横に揺れてみたりとか、あれもやっぱりじゃあゴスペルの魅力というか特徴なんだ。
歌プラスなんか演劇っていう感じの、
そうですね、表情とか意識したりしながら歌ってます。
なんか丸ごとショーね、ステージがね、ショーになる。へー、見てる方もだから楽しいんですよね。一緒に手拍子したり、
ちょっとこっちも乗ってきちゃうのね。
そう、こう、あ、そうそうそう、
手を動かしてみたりとか、
もね、やったりして。楽しい。見た子、私も、自分ももちろんそのゴスペルみたいなことを歌ったこともあるし、はい、ライブを見たこともありますけど、やっぱね、どっちも楽しいもんね。じゃあ、お二人はそんなゴスペルの魅力にハマって、サークルに入った。なんでサークルに入ったんですか？ね、サフロに。
はい、私も大学に入るまで、サフロに出会うまではゴスペルを知らなかったんですよ。知らなかったけど、音楽系のサークルに入りたいなというふうには考えていて、
もともと音楽が好きだった
の。そうですね。これまで管弦楽、バイオリン弾いてたりとか、ダンスをしてた経験もあったので、なんか音楽に関わるサークルに入りたいなというふうに思ってたところ、ここのサフロファブリーに出会って、音楽をこう全身で感じながらこう歌えるっていうところにすごく魅力を感じて、はい、もう自分のこれまでやってきたことの全部集大成がここに詰まってると感じて、もうやるしかないというふうに思って入りました。
今の熱弁もね、全部に身振り手振りがついてて、まるで歌を歌ってるのか、無音で聞いてたら歌歌ってるのかしらっていう感じの、ほんと表情とね、体と使って表現してくれる。え、もと、まあ、じゃあさきさんは？
はい、私も春田と同じ感じで、はい、ずっと音楽やったり、吹奏楽部でやったんですけど、吹奏楽なんかやりながらこう演劇とかダンスサークルのこう衣装がある、衣装を着て舞台に乗るサークルにちょっと憧れがあって、で探してた時に ダブルファミリーは冬ライブ結構豪華なドレス着て
ましたよ。なんかね、うん、
ティアラつけちゃったりとかしてプリンセスみたいな格好して舞台乗ってて、ね、やっぱそういうキラキラした舞台華やかな一部になれるって素敵だなって思って入ります。
まあ、吹奏楽もね華やかだけれど、まあ、ちょっとこうピチッとしたコスチュームしたりとか制服だったりとかねしますもんね。
そうです
ね。そうかそうか。ま、お二人はそのまあもともとじゃあ音楽は好きで興味があってっていうのは分かったんですけど、うん、そのマインド的にはそういうなんかオープンな感じだったんですか、まあ、最初から。
マインド的には
なんかゴスペルの20代の方ってやっぱりちゃんとそのステージをね拝見するとこ うオープンマインドもみんなやっぱ神よ天よエブリバディみたいな
日本人離れしていくっていうか、うん、そうそうそう、シャイな部分がなくなっていくっていうか、
そう、そういうのはもともとご自身の性格的なところには合致したのか、それともサフロに出会ってゴスペルに出会うことによってこういう自分が出てきたのか、それはどっちなんだろうって。
私は結構元からオープンマインド、
うん、あそうですね
私は結構演劇をやってたこともあって、はい、どんどん前にこう行くのが得意な方ではありました。でも結構中にはサークルのメンバーの中には練習をしてどんどんこう前に出ていくようになる子もいて、
だって誰もが最初から
そう、
うおーおーとか歌えるわけじゃないです
ね。そうですね、うん、え、あの子こんなだったっけみたいなの
があります
あります。
アキさんはどうですか。
私、でも私も、まあ、自分自ら舞台の中心に行くような人ではなかったので、結構サフロに入ってから変わったかな。そういうオープンになっていくのを私たち、脱羽地
ダッパジ言葉をすぐ作るんだから
1年生は
いいですね。
まだダッパジしてないね1年生
よ
とか言って話したりしてます、
ね、使いましょうダッパジ、ね、我々もダッパジツッピにしてるのでねなるほどね。そうだからまあその今ちょっとね1年生はとか話も出ましたけども、うん、2人ともそのゴスペルを楽しむ、サークルのねメンバーだけど、まずはその大学生っていう一面もあるわけじゃないですか。お二人とも上智大学の学生さん。
そうですね、はい、
学年とかは言えるの。
あ、はい、今大学3年生で就活をしなきゃいけない。
じゃあこのサフロでの活動もきっと就活でいろいろね、
そうですね、
話すきっかけにはいろいろなるでしょうけど、サークルでなんか楽しかった思い出とかありますか。
はい、はい、私は結構合宿が印象に残っています。
楽しいですよね。
年に1回夏に合宿があるんですけど、うん、そこで冬ライブの音取りを全部するので、冬ライブの曲を全部覚えなきゃいけないっていうのもあるんですけど、
夏とかも何日もかけて練習するから。
そうですね。なんですけど、夜には結構花火をしたりとか、バーベキューしたりとか、なんかレク大会みたいなこともしてすごく楽しく盛り上がってます。
すごい大学生としての楽しい時間です
ね。はい。今年は、うん、イントロドンをしたんです。
イントロドン。
イントロドンみんなでこう。
マイクが、ね、
マイク
真ん中に置いてあって、
楽しそう。
音楽サークルらしく、ね、歌って回答する。
マイクに向かって走っていて、これだ、はいって言って歌い始める。
マイクを取れた人が歌って、歌えたら、ポイントが入る。
はい、
瞬発力もなくちゃダメなのね。
そうですね。
いいなぁ、それ今度やろうかな、私たち。
すごく盛り上がります。
盛り上がったでしょうね。
怪我しないように
気をつけて、気をつけよう。さきさんはどうですか？楽しかったこと。
楽しかったこと。印象に残ってるのは、うん、こう、有名なアーティストさんのバックコーラス
だった
りして、こう、テレビに出させていただいたりっていうのが。
ミセスグリーンアップルって言ったら今はもう国民的バンドですよ。
そうですね。
ミセスグリーンアップルの前に出ちゃったりとかしなかった
大丈夫
ね。そうですね。そのテレビになっちゃって、ね、気持ちがこうね前に前に。
なその時なちなみに何を歌われたんですか。
この時は、確かこの番組のために書き下ろされた曲だった
ね。そうなんだ。
こうテレビとかじゃなくてもこうコンサートとかにもこうバックコーラスとして出させていただくこととかもあるんですけど、やっぱこう1000人ぐらいの観客の人からこうペンライトを振られるっていうのは、まあ、普通に生きていたらなかなか経験できないことを、すごい貴重な経験をさせていただいてるなって思います。
いいな、想像してください DJ 結構
1000人の前での羨ましい。今度私その後ろに立たせてください
あの人は誰ですか。何も変わってない。
なるほどね。でも、もちろんね、その、楽しいサークル生活、うん、大学生活の裏で、これだけ、その、本格的に活動されてたら、大変なことも絶対にあると思うんですけど、そんなこともあったんじゃないですか？
ねえ、はい。私は結構、このサークル以外にもやりたいことがたくさんあって、それこそ、この前出演させていただいた、川崎和歌子も、川プロも、うん、やっぱり結構忙しい中でも、このサフロも、週に3回練習があるので、結構
ハードですね。
ハード。
アルバイトだって週に3回出勤するって言ったら結構ハードですよ。
そうですね。っていうところもあって、結構両立に悩むところもあったんですけど、うん、結構いろんなことを頑張ってる子が多いので、うん、サークルも頑張りつつ他のところも頑張ってくる子からすごい応援されたりとか、他の子が頑張ってる姿を見てまた自分もエネルギーがもらえて、すごい充実した大学生活を送れてるなっていう風に感じていて、もうサフロが帰ってくる居場所みたいな、もう他のところでも頑張りつつ、サフロできたらちょっと落ち着きながらもまた一緒に頑張れるような環境になってるなっていう風に思っていて、すごくありがたい、もうこのサークル入ってよかったなっていう風に思っています。
すごい、そんな風に言ってくれたらサフロのみんなもちょっと春な言うてれるってなる。さあ、さきさんどうでしょう。
そうですね、やっぱ人数が多いので、
確かに今何人でしたっけ。
35人で、幹部だけでも10人11人とか。
そしたらだってちょっと意見の方向性変わったりとか、俺がソロやりたいとか、そう、歌いたいとか、そういうのも絶対あると思うんですけどね。
そうですね、やっぱ人数が多い分意見まとめるの、しかもみんな一生懸命で、やっぱすごいみんなサフロのことを考えて動いてるので、その分まとめるのが大変だったりするんですけど、とか、まあそういう大変なものを乗り越えてライブがこう成功して、こうお客さんの笑顔を見たりとか、よかったよって言ってもらえたり、あと何よりやっぱ後輩ちゃんたちがね、こう楽しそうに活動してるのが何より、
すでにそういったこう先輩としての母心、親心も感じている。
そう
ですね。ね、
もう社長の子とかはもうみんな
サークル長の
子、サークル長のこと MD って言うんですけど、ちょっとまた用語。サークル長の子
は方も聞いてるからね。社長 MD って
サークル長の子はもうみんなのこと孫みたいだって言ってます
。親も飛び越えて、
親も飛び越えて孫だって
言って、可愛いお孫さんがいっぱいいるんですね、社長に。さあですね、では楽しそうな。こんなエネルギッシュなね、皆さんがいよいよ12月20日に冬ライブ開催ということで、うん、
はい、
これはクラブチッタと言ったらさ、リスナーの皆さんもね、ほとんどの方ご存知なんじゃないでしょうか。うん、チネチッタ、ラチッタデラの中にあるもう老舗の川崎代表する全国的にも有名なクラブ、ライブハウスで、ここでライブをやっちゃう。
はい。
これが何でも伝統らしいじゃないですか。
そうですね。2003年からずっと毎年ここでライブをさせていただいていて、はい、乗り続けるために頑張ってるみたいなところもね、ありますけど、
はい、これはもうじゃあ今年も気合い入って準備をされてると思うんですが、
はい、
ではではもうお二人でもうね、そのクロストークみたいな感じで、もうこのイベントのこと、うん、もうガンガン教えてください。どんなイベントだよね、
はい、
まず日にちとどことだと、
う
ん、タイトルとかも
う
全部何でも言っちゃって、
はい、はい、このライブのタイトル、サフロファミリーウィンターライブ2025ブーケとなっています。
ブーケ、
この花束を意味するブーケなんですけれども、はい、一人一人が花のように輝いて、もう色も形も違う個性をお互いに引き立て合いながら、この集まって大きくなって、また美しい花束になる、まあ、そんなイメージを重ねてブーケというタイトルをつけています。そしてまあこれまでのいろんなお世話になった方だったりとか、先輩たちへの感謝だったりとか、その感謝とか愛情を届ける贈り物として、その引退する2号台から後輩への愛情だったりとか、足をか運んでくださる皆様、そして支えてくださる皆様への感謝を込めて、このブーケ というライブのタイトルにさせていただいています。
素敵。もう今のだけで心がじんわりあったかくなっちゃって、そうか、新潟大の皆さんはこれで一応、まあ、卒業か引退
なんですよ、ね、
3年生だけれど、はい、とかもあるから。
そうなんです。
じゃあ本当に気合いの入った新潟大からすると、うん、もう最後の集大成になる。
はい、
ぜひお届けしたいですね、うん。
日付が、はい、12月20日土曜日で、はい、会場が17時、開演が18時になっています、
はい。
会場が先ほどからお伝えさせていただいている通り、川崎クラブチッタの方でさせていただきます、はい。チケット料金なんですけれども、指定席が3000円、はい、スタンディングが2500円で、別途ドリンク代がかかってしまうんですけれども、こちらのチケット情報は公式 SNS、はい、インスタグラムと X に載っていますので、ぜひチェックしてみてください。
ちゃんとクラブチッタのスケジュールにももちろん載ってましたからね。
そうですね。
素敵なブーケの温かみないチラシのね、写真とともに載ってましたよ、
はい。
これどんな歌歌うのとか聞いてもいいんですか？どうなの？
どんな歌、ま、
だ歌うの、何歌うの、あ、まだ言えないかな、
ちょっとね、でも今日もね、いい、今日だけで2曲分かっちゃうかもしれない。
確かに
先ほどね、お届けさせて
もらうと、まあ、予習できちゃうんですね。
そうですね。
でさ、あ、でさとか言そう、大学生の友達みたいな感じになっちゃう。ゴスペルってやっぱり、はい、その大勢で歌うプラスソロで歌うがあるわけじゃないですか。あとは私皆さん の, その夏ライブの YouTube の、ね、映像を拝見した時に、指揮者みたいなコンダクトの人、はい、あの人の活躍がめちゃくちゃかっこいいと思う。
いや、そうですね、かっこいい。
お二人もそれぞれやっぱりソロを務めたりコンダクトを務めたりするんですか？
そうですね、
一緒にやる曲もあります。
一緒にここね、よくご存知だったの。見ましたもんだって、はい、夏もあったけど、じゃあこのコンペアが冬も一曲、ね、
はい、
コンダクトとソロで、
はい、
リードでやられるわけですか？
いただきます。
すごい、衣装とかもね、
楽しみに、ね、衣装も注目言ってた、その衣装に憧れたんですもんね、さきさんはね、
はい、このブーケに合わせた、
うんうん、
何色かな、ドレスは何色かなとか、ちょっと予想しながら楽しみにしていただける。
衣装とかのご準備ももちろん自分たちでされるわけですね。
そうですね、
はい。中には手作りとかもするんですか？
手作りはなかなか聞かないけどでもみんながこうコンセプトに合うようにこう衣装係の方で調整をして、
衣装係もちゃんとやっぱりいるんですよ、ね、
はい。
これはもう皆さんのこのブーケを受け取りに行かなきゃいけないですね、はい、そしたらね、私たちは
ぜひ
皆さん足を運んでください、
うん、お願いします。
ちょっとね、もうお時間も迫ってるので、最後にもう一度改めて告知していただくんですけれども、まあ、この一番キンキンの目標はこのブーケ成功させることだと思いますが、お二人じゃあそれぞれに個人的でもいいですし、サフロとしてもいいですし、なんか目標とかありますか？
目標、うん、やっぱりまあこの冬ライブブーケの成功が一番なんですけど、うん、その中でもやっぱり多くの方に見に来ていただくっていうところを一個私は目標にしています。やっぱり見に来ていただいて、その見に来ていただいた皆さんだったりとか、その会場にいる後輩たちも自分たちも含めたみんなにとってすごい素敵なライブになるように今もう頑張っています。
ありがとうございます。さきさん、いかがですか？
そうですね、私はやっぱり引退なので、まあ、めっちゃ個人的なんですけど、まあ、個人的には悔いのないライブにしたいなっていうのと一緒で、まあ、やっぱ見に来ていただいた人たちがみんなに楽しんでいただいて、これからもサソロファミリーが末永く愛されるよう、こう未来につなげる素敵なライブかなと思います。
頼もしい先輩の姿を、ね、後輩方は見てるからきっとね、つながっていくとは思うんですけれども、
はい、
さあ、このではサフロファミリーの皆さんの冬の単独ライブ、うん、2025インターライブブーケ、皆さんぜひ足を運んでください。
よろしくお願いします。ぜひ来てください。
ありがとうございます。ということで本日のゲスト、上智大学インカレゴスペルサークルサフロファミリーから、新潟大幹部渡辺春奈さんと岡野咲希さんにお越しいただきました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そしてもう一曲ですね、ここで、ブーケへの予習ということになりますでしょうか。一曲お届けしますが、何をかけますか？
はい、 2曲目は、うん、カートカーという今年の4月に来日もしていたゴスペルシンガーの、うん、オーマグニファイザーロードという曲をお届けしたいと思います。
はい、どんな曲なんだろう。
癖になるメロディーが出てくるので、きっと真似したくなっちゃう。聞いていて
すごいワクワクする。じゃあ私たちはマイクをオフにしてお聞き
してるかな、どうかな。
それでは改めて曲振りお願いします。
はい、カートカーでオーマグニファイザーロード。
Oh how good and pleasant it is for the people of God to dwell together。
体調に変化、健康診断で異常があった、そんな時にはご相談ください。胃カメラ、大腸カメラ、肛門の病気のご相談、美容健康のためにプラセンタや筋肉注射も、外科消化器内視鏡専門医として専門的なことはもちろん、大切な体をより健康に、人との出会いを大切に、町の小さな総合病院を目指して、佐藤クリニック。
生放送でお送りしております、小杉スイッチオン。いただいているお便りに、ね、今日ね、うん、皆さんお便りたくさんいただいているの、はい、内容一部抜粋しながらご紹介させていただきます。まずは小杉スイッチオンの皆様、はい、生放送を聞きます、頑張ってくださいと、ペコちゃんさんからいただいてます。ペコちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして R 佐藤さんからいただいております、はい、R 佐藤さん、ゴスペルはいいですよね、というのでね、ゴスペルのことをいろいろね教えてくれてるんだけど、ちょっと R 佐藤さんごめんなさい、割愛させていただいて、うん、長々とすみませんと、大学生の頃、渋谷のタワレコのブラックミュージックコーナーの8割から9割は知ってたんですが、その当時はそうコーラスやってみたいと思ってましたが、そんなサークルも教室もありませんでした、だって。残念、残念。今だからこうやって活動してる大学生、羨ましくね思ってる方もきっといらっしゃると思います。ある佐藤さんは秋の動物園祭り見に来てくれてありがとうございました。トキちゃんも見に来てくれて、リスナーさんのトガちゃんも来てくれた、どうもありがとうございました。そして皆さんこんにちは、スタジオベビーはるちゃんです、ということで、はるちゃんもいつもお便りありがとう。はるちゃんからは突然ですが、上智大学の大先輩にあたる佐々木香里さんっていう女性経営者はご存知ですか、というねお便りをいただいたんですね。お二人にちょっと聞いてみたら、ちょっとお二人はわからなかったみたいだけど、今ね調べながらね、すごい方だねっていう風にね言ってるよ、はるちゃん。なんでもそんな佐々木さんはね、ゴスペルグループを作って今イベントで活用されてるんですって。そのイベントのお手伝いをね、はるちゃんはカメラマンとしてですね、撮影担当してるらしくって、ゴスペルってやっぱり聞く人にも歌う人にもパワーがあって魅力的だよねっていう風に、はるちゃんからお便りいただきました。はるちゃんもいつもありがとうございます、はい、さあそしてゆうゆう、けいこさん、ふわりちゃん、しちゅうさん、こんにちは、たまっちです。今日はスタジオでゴスペルライブ披露してもらえるのでしょうか、とたまっちさんからお便りいただいてましたが、残念ながら今日はライブをお預けですので、ぜひブーケ見に行ってください、はいはい、たまっちさんということで、今日たまっちさんスタジオお越しになってます。
はい、たまっちさん30秒でお願いします。
お願いします。フロンターレ情報どうぞ。
はい、フロンターレ今週の試合はあさって土曜日11月8日土曜日で、ホーム、ファジアーノ岡山戦、15時キックオフです、はい、ネット配信と川崎 FM でも実況放送あるので、皆さん応援よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ改めまして、本日のゲスト、上智大学インカレゴスペルサークル、サフロファミリー、通称サフロからお二人お越しいただきましたが、春菜さんいかがでしたか。
はい、すごい。
PR できましたか。
もう PR できたと思います、本当に。
言い残したことがあれば、最後に、リスナーさんにメッセージを、じゃあ20秒ずつしていただきたいので、どっちから行こうかな。
じゃあ私から、
さきさんからお願いします。20秒ぐらいずつどうぞ。
ゴスペルライブブーケ、ゴスペル知らなくても絶対に楽しませるので、ぜひ来てください。みんな待ってます、
はい、ありがとうございます。春菜さん、
ゴスペルってもう全身で音楽を楽しめる、ライブになってると思うので、皆さん音楽が好きな方はぜひブーケお越しください。公式 SNS で情報チェックできるので、ぜひご覧ください。
はい、ありがとうございます。12月20日土曜日、クラブチッタで開催です。ぜひ皆様足を運びください。はい、お二人今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
未来ある川崎プレゼンツ、川崎ショータイム小杉スイッチオン。ここまでのお相手はガムのゆうゆうと
DJ けいこでした。
この番組は子どもたちの未来がより良くあるために今できること、未来ある川崎他各社の提供でお送りしました。それでは最後、みんなでゴスペルバレーに元気にさようならを言いますよ。いいですか、玉地さんも一緒にね。いくよ、せーの、
さようなら。